ラジオカワオ。
皆さんお元気ですか？この番組は年間2万5000人を診察する現役泌尿器科専門医のバナナ先生が皆さんにハッピーを届ける番組です。ナビゲーターは私、ラジオポアロ上条英子です。そして番組のメインパーソナリティは、
はい、みんなをハッピーにさせるでおなじみのバナナ先生こと久保田哲也です。
はい、先生、今日もよろしくお願いいたします。いや、先週ね、本当にお勉強になりました。前回ですね、お勉強になりました。はい、膀胱炎のお話なんですけれども、はい、まあ、いろいろとなる原因があるということで、はい、いろいろと教えていただいたんですが、はい、予防をする方法っていうのはあるんでしょうか？
そうですね。まあ、うん、私も日本予防医療協会ね、はい、今日はちょっと残念ながら清水さんいないんですけど、予防医療協会やってますんで、はい、やっぱり何でもそうですけど ね、病院に行かないで膀胱炎にならないようにするには、じゃあね、繰り返す膀胱炎にはどうすればいいかっていうね、はい、話って一番大事かなと思いましてね、
はい、
その辺の話をね、まあ、ちょっと詳しくやっていきたいなと思うんですけど、
はい、ぜひお願いします。
まず大前提としてね、ちょっとさっきね、上條さんが4時間、
うん、
先週もお話ありましたけど、はい、4時間我慢できる、我慢するって話ありましたけど、
はい、
やっぱりこうね、おしっこを我慢しないっていうのが一番大事ですね。
そうなんですね。なんか膀胱を鍛えるためにパンパンにしなきゃいけないって聞いたんですよ、私。誰に聞いたんだろう。
それはいわゆる過活動膀胱とか、要は膀胱があんまりおしっこが溜めれない方が、少し膀胱訓練って言ってこう膀胱を溜めるってことはいいですけど、
はい、
ちょっと膀胱炎になりやすいのに、
うん、
膀胱になりやすいにもかかわらずトイレを我慢しちゃうと余計菌が繁殖しちゃいますので。
あ、そうですよね、菌が繁殖するんですもんね、はい、なるほど。
そうですね、はい、
そこはじゃあちょっと
ですから、もう、はい、尿を我慢すると細菌がつきやすくなってしまいますから、
はい、
膀胱炎ではでもなかなかね、うん、先ほどのお話じゃないですけど、イベントとかもそうですし、
はい、
あとは職場環境とかでよく膀胱炎になりやすい職業の人って結構決まってんですよね。
なんだろう、 CA さんとか。
ああ、うん、でも CA さんとかもこの辺にいないんで、うちのクリニックとかでよく来られるのはスーパーのレジ打ちの方。
あ、そうですね。スーパーであそこ入っちゃったらもう無理ですよね。
そうだからね、途中で次の方ちょっと私トイレ行くんでとか無理じゃないですか。
うん、ああ、そうか、うん、はい。
うん、だから、ね、今はだいぶセルフレジが増えていけるのようになったかもしれませんけど、はい、やっぱりあそこに入っちゃうとね、どうしてもこう、ね、常にやっぱり立ってる環境、あとは、いわゆる、何ですか、洋服屋さんとか、常にいなきゃいけなくて、接客してる人とか。
そうですね。もう、目の前で接客してるお客様がいるっていうのはなかなか難しいですよね。
お客様がいるのにね、ちょっと私トイレ行きますからって、ちょっと服買おうとしてるのにっていう時は。
確かに。
なかなか、はい、そっちの方のペースもありますから、
まあ、でもまあそういうことも踏まえながらも、やっぱり我慢をしないということが一番大事ですね。
そうですね、我慢をしないっていうことですよね、はいはい、で結構やっぱりこう文化的に外国の方って結構トイレ行くことって当たり前だから、
はい、
トイレ行きますよっていうのがあるんですけど、日本ってなんかこうトイレに行くのが恥ずかしいとか、うん、特に女性ですけど、
はい、この間もちょっと知人と話をしてたんですけれども、やっぱり小学校1年生の時にいかにこのおしっこ行きたいっていうのがもう大変かという話をしてたことがあるんですけど、うん、文化的なものもありますね。
そうですよね。日本の文化的にこれ良くないと思うんですよ。なんかトイレに行きづらい環境ってあるじゃん、はい、トイレ行ってきますって行きづらいとか、はい、うん、
でもそれはちょっと置いといてですね、そこは、
うん、
はい、
はい、
ね、だから
それは大事かなって思います、
う
ん、はい、
まあ、でもやっぱり菌を貯めるっていうことは、その流すっていうことも大事ですよね。この菌を流すってことも大事だから、やっぱよく言われている、民間でも言われている水分を取るってことも大事ですかね。
そうですね、水分を多めに取るってことが大事で、
はい
はい、やっぱり膀胱炎になりやすい方っていうのはやっぱり水分摂取が少ない傾向が非常にありますので、
うん、
はい、まあ、いくつっていうのはなかなか人によって違うんですけど、やっぱりいつもなってって膀胱炎になって言ったらプラス500ミリのペットボトル1本ぐらいはプラス1日飲むぐらいの感覚でもいいと思うんですけど、
なんかでも、はい、そう、プラス500ミリって飲もうと努力しないとなかなか難しいですよね。
飲もうと努力しないと、あと計画的に一気に500飲んでもちょっとすぐトイレ行きたくなっちゃうと思うんで。
なんかその 100cc ずつでも、ちょっとずつちょっとずつ飲むっていうのは大事ですよね。
そうですね。そういうふうにちょっとずつちょっとずつ飲むとか。今ね、なんかペットボトルをね、携帯するっていうのが普通みたいになってきてると思いますから。ちょっとずつ、まあ、このペットボトルは一日はちゃんと飲もうみたいな感じで、
ね。そうですね。
意識しないとちょっと、ほんと水分少ない人って意識しないと飲めないと思うんで。
そう、気にしてないとの、あ、飲んでなかったとかよくありますよね。あ、全然飲んでなかったなっていう。
そうですね。お酒なら入るけど、水分は取れない。
そうなんですよ。もう、はい、バリウムと水は飲めないっていう人多いですよね。ビールは飲めるんだけどな、みたいなね、ところありますよね。だけど、まあそこら辺はちょっと気にしながらってことですよね。
そうですね。はい。
あとは何かありますか？
あとはやっぱり、便秘とか下痢とかですね。
はい。
やっぱり便通が悪い、
ね。関係あるんですね、便通も。
関係ありますね。はい。便が結構溜まってたりすると、
はい、
まあ、そういう状態でも、こう、膀胱押されるので、頻尿になりやすかったりしますし、うん、あとはもう腸内環境が悪いことで、まあ、これは清水さんとかの方が詳しいと思いますけど、腸内環境を改善させることによって、
はい、
膀胱炎の再発予防っていうことにももうつながりますね。
あ、そうなんですね。はい、じゃあ、はい、まあ、前と後ろつながってるわけですね。感覚としては。
前と後ろつながってますから、やっぱり便や下痢。だからやっぱりね、やっぱり腸が悪い、腸内環境が悪くて、ちょっと下痢とかをしてると、やっぱりこう、腸内環境も悪いから、ちょっと陰部の方に菌が溜まりやすくなったりとかもしやすいですから。
なるほどね。じゃあ、
やっぱりちゃんと、いい便が出るようにしておくっていうのも大事ですよね。
まあ、お腹の調子って全部に関係あるんですね。じゃあ、そしたら。
本当に腸は本当に全てに通じるところがありますから。
なるほど。
大事ですね。はい。
じゃあ、もうお腹の調子にも気をつけて、まだありますか？
そうですね。はい。はい、
まだあります
か？あとは、冷えですね。
冷え。はい。
冷えっていうとなんかもう冬場だけかって話もあるんですけど、結構やっぱりこう夏場に向かっても冷房がめちゃめちゃ効きすぎてる電車とかもありますし、なんか普通でコントロールできないような特に外とかであれば、
そうですね。
やっぱりこう下半身ですよね。特にこのおへその下回りのところにの血流をある程度良くしてあげる、冷えないようにするってことが大事です。
なんか冷えてるとおしっこ近くなるっていうのもありますよね。これまだ本当になんか私の中での体感季節なんですけど、トイレが近くなるともう秋だなっていうなんかそういう感覚あってやっぱでも密接に関係してるんですね。
はい、密接に頻尿とは密接に関係してます。やっぱり明らかに泌尿器科に来られる患者さんはやっぱり冬場になってくると多いです、
ね。はい、なるほど。はい。まあ、ちょっとね、ここまでは我慢しない、水分を取る、お腹の調子も良くしておいて、はい、冷えに注意、まだありますか？
はい。
はい、
あとは、まあ、その、陰部の方とかも、やっぱり、はい、清潔を保つってことで、シャワーとかでこまめに洗ったりするっていうのも大事ですね。特に女性とかで。
うん、そうですね。
はい、あと、まあ、そういう介護とかされてたりとかして、どうしても、お年寄りとかで、そういうシャワー、ね、お風呂とか入れなかったりすると、
はい、
やっぱそういう部分が汚れてしまうことがありますので、はい、
なるほどね。じゃあそこはきれいにしておくということですね、うん、まずは。
そう、はい、今介護脱毛とかねよくありますよね、
うん、もう今すごい話題になってますね、介護脱毛。
そういうのもやっぱりその膀胱炎とかにも関係してくると思います。
はい、じゃあちょっとその辺も気をつけつつ、
はい、
はい、もうどんどん教えてください。
あとはまあ性行為とかそういうようなことされる場合はちゃんと排尿するってことすごい大事ですね。
あ、それ聞きます、はい、昔から、はい、なんかもう、エッチなことした後は、おしっこしましょうみたいな、よくありましたね、そういうの。
はいはい。これもなんかね、まだあんまり知らない方もいるので、必ず排尿して、やっぱ雑菌が、抵抗以降は侵入する可能性非常に高いですから。
ああ、じゃあもうそこはやっぱり、その後はちゃんとしときましょうってことですね。
そうですね。
難しいけど、はい、なかなかそうはいかないこともあるけども、ちょっとちゃんとしときましょうってことですよね。
そうですね、はい。はい、
もうどんどんお伺いしてきます。
あとは基本的なこととして、はい、前から後ろですね。
服ってことですね。
前から後ろ、
畑中陽子かと思って、はい、違う、なんでもないです。後ろから前からかと思って、違うですね、はい、はい、前から後ろへ、はい、はい。でもそれよく聞きます。私なんか子供の頃にその吹き方を習った時に、はい、そうするんだよって親から言われた気がします。
うん、
うん、 でもね、なかなか。
前から後ろに行きましょうっていうところが。
ね、はい。それはそれ
大腸菌は肛門からの感染ですから、やっぱり基本的には後ろから前に感染していくわけですから、
はい。
もちろん前から後ろに拭いてても膀胱になる方の方もいっぱいいますけども、うん、まあ、基本的に前から後ろに拭くと。
なんかでもそういうふうに聞いてくると、はい、やっぱウォシュレットでガンガン洗うのはいいのかなとか思ったりするんですが、そうでもない。
そうですね、ウォシュレットでこう水流を上げてブワーってやっちゃうと、
は
い、強すぎてですね、その尿道の中に細菌が侵入してしまうっていう可能性もあります、
ね、あ、それはそれで良し悪しなんですね。
そうですね、だから今いわゆるね、あのビデとかに使うこともあると思うんですけれども、はい、あのウォシュレとかね、あの普通のじゃーって洗ったりするのあんまり、あの尿道のところをウォシュレって洗うのはそんなにお勧めはできないです。
あ、でもなんかそうですね、なんか、うん、慣れてくるとウォシュレットもなんかじゃーじゃー洗えばいいのかなって気にしますけども、そうでもないってことですね、うん、
基本的にやっぱりウォシュレットのところってね、あんまりノズルとかをちゃんと拭いたりとかしてなかったりすると、
うん、あ、それは嫌ですね。なんかすごい嫌ですね。
男性とかも使ってますから、
うん、
はい、そうするとそのノズルのところにやっぱり菌がいたりして、はい、その菌の水がこう入っていっちゃったりする可能性もあるので、うん、
なるほど、じゃあそこら辺も気をつけないと、まあ、ただあの
特に公衆トイレとかのウォシュレットとかは気をつけた方がいい、
う
ん、はい、
そうですよね、うん、漫然と洗えばいいってわけでもないってことですね。
そうですね、はい、
まあでもそうは言ってもなかなかね、はい、あのお仕事やってたりとか疲れていたりとかすることもあると思いますけど、
そうですね、そこはやっぱりストレスとか疲労、うん、まあ、そういうのをためないっていうのも、まあ、ストレスためないとかね、こんな簡単に言いますけど、そんなの、ね、できないよってやればそれでおしまいなんですけど、
はい、でもなんか何かしてちょっとあのなんか安らかに寝るとかね、あのもう今日は、はい、今日は今日で終わったねって寝るとか、そんな感じですよね。
そうですね、なんかこう安らかに、うん、自分の中でこう疲れをためないようにすると、
うん
うん、
ですね、
これは人によって違うと思いますので、はいはい、
でもどうしてもね、なんか膀胱炎って我慢しちゃう病気なような気もして、あとあの、うん、なんかあの市販薬があるじゃないですか最近、
膀胱炎とかね、
はい、ああいうのって、はい、なんかそうかなと思ったら飲んでしまっていいものですかね。
そうですね、膀胱炎でやっぱりこうどうしてもやっぱり膀胱炎だとやっぱり病院行くのってめんどくさいし、
そうなんですよね、
とりあえず薬局行って、うん、そういう買い薬を買うっていうことが一般的だと思うんですけども、うん、はい、やっぱり薬局の買い薬っていうのは基本的には抗生物質が入っているわけではないので、
あー、なるほど、はい、
漢方薬ですね、膀胱炎とか精神連心っていう漢方薬ですけれども、うん、はい、他にも五社腎気丸とかチョレウ糖とか、
はい、
いろんな膀胱炎の漢方薬が売られてますけれども、うん、膀胱炎漢方薬でもものすごい軽いものであればそのまま治りますけれども、
はい、
基本的には漢方薬って細菌を殺してるわけじゃありませんので、
あ、じゃあ症状を抑えているということですかね。
そうですね、症状を抑えたり、うん、痛み止めが入ってたりとか、あとはまあ血流を良くしたりする効果があるので、それで水分を取って自然に治る、うん、別にあの抗生剤は絶対飲まないと治らないというわけじゃなくて、自然治癒力でもちろん治ることもありますから、
はい、
それで治るってこともありますけど、やっぱりこう急がば回れじゃないですけど、やっぱり抗生剤飲んだ方が早く治りますので、
うん、まあ、さっと治した方がいいですよね。
そうですね、早く病院に行って、うん、土日で病院やってないって時は、まあ、2日ぐらいはちょっとあれですけど、3日目とかに病院に行けるんだったら必ず行っていただきたいなって思います。
そうなんですね、やっぱり、
はい、
じゃあ基本的には病院にいて、まあ、もしあの重篤な症状になってたりとかした場合っていうのは市販薬ではもちろん治せないと思いますので、まあ、よくまあ私も若い頃よくお友達に聞いたのは熱が出てっていう、その風邪でもないのに熱が出てっていうのはよく聞いてたので、うん、そういうことを考えるとやっぱりちゃんとあの病院にかかった方がいいですね。
今はだからその発熱があって逆パターンですよね。熱が出て PCR 検査をして陰性で、
はい
はい、でもだんだん腰も痛くなってきちゃってる、それ腎盂腎炎だから完全に、はい、そうなると膀胱炎から腎盂炎になってるけど、うん、PCR 検査はされてるみたいな状態になってる方が非常に多いので、うん、それでうちの病院に来る方も結構いらっしゃっていて、
まあ、
それは完全に腎盂腎炎になってるので、
そうですか、
あの抗生剤の点滴したりとか、うん、そういう形になりますね、はい、
だから、まあ、ちょっとおかしいなと思ったら、まあ、今はあれですね、オンライン診療とかも ありますよね。
そうですね。今オンライン診療とかもあって、うちのクリニックでもやってますけど、うん、やっぱ病院行くのめんどくさいし、
はい、
ね、並ぶのが嫌だとか混雑が嫌だって方もいらっしゃるので、はい、オンライン診療とかで普通に症状を言って抗生剤もらえば、うん、もう病院に行かなくていいわけですから、
うんうんうん、
オンライン診療とかでね調べていただいたりすると、今本当に今年の4月からオンライン診療がすごい拡大されて、
はい、
全国どこでもどこのクリニックでもオンライン診療できますから、
はい
はい、
じゃあその辺もね、
気になるようだったら言っていただければ、
うん、やっぱりそういうことも考えて、はい、でね、コロナになってなんか他の病気が目に入らなくなってきてるの多いと思うんですよ皆さん。なんか体調悪くても、まあコロナじゃないからみたいな、頭が痛いとかお腹痛いとかでも我慢してる人もたくさんいるので、やっぱりそういうところはオンライン診療を利用させていただくっていうのはね、本当にいい手だと思いますので、まあちょっとね、特に膀胱炎なんてっていうね、感覚で、私もそうだったんですけど、まあ、たかがって思っちゃうんですよ。やっぱり、ちょっと膀胱炎っぽいなとか思っても、ああ、もうこれっていつものあれだよね、ぐらいの感覚になっちゃう。
はい、
ことがあるんですけど、やっぱそうするとさっきおっしゃってた癖になるとか、
うんうん、
ありますんで、やっぱりそこはちゃんとね、オンライン診療でもお医者様に見ていただいた方がいいってことですよね。
そうですね。もう後手に後手に回んないで、もう急がば回れじゃないですけども、ね、病院に行っていただくと、はい、いけなかったらオンラインでもいいですから診療診察をするってことが大事ですね。
はいはい、もしちょっとおかしいなと思ってらっしゃる方がいらっしゃったら、オンライン診療でも診察を受けていただけるとと思います。バラナ先生のハッピーラジオではお便りをお待ちしております。先生に聞いてみたいことをぜひメールでお寄せください。メールアドレスは筋トレドクターアットマーク fmmatsudo.com です。筋トレはローマ字、ドクターは DOCTER です。いや、ちょっと膀胱炎のお話2週に続けて大変、はい、勉強になりました。はい、
ありがとうございます。
はい、ちょっとね、皆さんもそう思ったら、うん、ぜひオンライン診療でも受けていただきたいと思います。次回もまたためになる内容をお待ちしております。
そうですね、はい、
はい、よろしくお願いいたします。それではまた次回をお楽しみに、はい。